皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。2014年1月6日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日は慶長講師の岩松正文君といつものように藤原直也がお話をしていきます。このロハス愉快な仲間たち、すっかりご無沙汰してしまってすいません。私もあの社外のいろんな人たちとの対談はするんですが、不思議がついたら社外の仲間とは最近話をしてないのということに気がつきまして、今年から気持ちを改めましてですね、社内での対話と申しますか、対談というか、まあ、愉快なお話を進めていこうと思っております。今日はその第1弾、慶長講師の岩松正文君です。岩松君、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
お願いします。
久しぶりですよね、この番組。はい、
そうですね。なんか、緊張します。
3年ぐらい前でしたっけ？
もう2年以上になります
ね。2年以上ね。そうですね。岩松くんは、慶長の講師ということで、まあ、今日の話は、人の話を聞きましょうってことなんですけども、はい、改めて、ね、なんかその、人の話を聞かない人が最近多いなという感覚がね、上の方にね、ずっと上行くとね、はい、なんか日本中から上り電車で乗るとさ、はい、上り電車がみんな行き着くとことあるでしょ、はい、ねえ、その中のさ、どっかまた丘の上にね、自分に人の話を聞かない人が陣取ってるなと思ってと見てるんですけども、
はい、
まあそれはともかく人の話を聞く、どんなお仕事なんですか？
仕事ですか。まあ、仕事は慶長ということなので、人の話の聞き方ということなんですけども、まあ、話の聞き方もいろいろ実はあってですね、
はい、
去年でしたか、阿川さんという方が書かれた、その聞き上手の本がベストセラーに、ね、なった本があったんですが、あれはどちらかっていうとこう盛り上げたり、その人をこう気持ちよくさせる聞き方っていうのがあると思うんですけど、私がやってるのはまあ気持ちよくもなるかもしれないんですが、まあ、まずはその、なんて言うんでしょうか、その人が感じてるまま大事にしてあげるような聞き方、そういう受け止める聞き方っていうんですけども、そういうのを一応やってるんですね。
なるほどね。やっぱりなんか今、受け止めてくれる人がいないもんで困ってる人って多いんでしょ？
多いですね。多いですし、その聞くのは大事だみたいな話は、ここ数年結構皆さん口にするんですけど、全然増えてないなっていうのが私の実感ですね。
例えばほら、ね、職場なんかでこう部下が来ましたと。
はい、
部下の話を聞きなさいとか、部下の面倒を見なさいって、それは大体どの会社でも言われますよね。
そうですね。
でもなかなか、はい、ねえ、立場が来ましたら、はい、聞きましょうってなかなか難しいんじゃない？
いや、それもありますし、最近は聞いてるつもりの人がすごく多くって、
聞いてるつもり、
私聞いてますってすごく言うんですけど、それ違うんじゃないかなって、ちょっと笑い話みたいな話なんですけど、ある経営者の方にお会いしたんですね、先日。そしたらその方が私にこう、教えてくださったんですよ。実は自分の関係ある別の会社の社員、若い子が、ちょっと悩みをね、抱えてて、そこの社長さんが話聞いてくれないって言って、話聞いてあげたんだよって言うんですよ。すごくいい話だなと思って聞いてたんですが、私が知る限り、その、私に教えてくださったその方も、会社の中であんまり話聞かなくてですね、私そこの会社の部下の方から相談を受けてたりすることがあったりするっていう、そういうことがやっぱりあって、要は聞くって何かってことがよくわからないまま聞いてます聞いてますっていう、その姿勢だけで言ってるんじゃないかなって気がちょっとするんですよね。
どっかの首相もね、隣の国がいろいろ言ってもね、私は聞いてる聞いてるって言ってるもんね。
そう
あれ、どこが問題なんですか、それ。
いや、その、相手が分かってもらえてるって感覚があるかどうかっていうのは、これ、外から見て分かる場合もあるんですけど、やっぱり対話の中で、相手が本当に分かってもらえたなっていう感覚持ってるかどうかって分かるポイントがあると思うんですが、そういう聞き方じゃないんでしょうね。
なるほど、
ね。やっぱりこう、俺の言ったこと分かったか、はい、分かったと。じゃあ、お前の言いたいこと言ってみろと。他にないのか、じゃあ全部分かったなって、そういう分かり方なので、ちょっと違うっていう感じがします、ね。
それ、例えば、どんな風な切り口でいけば、人の話を聞けるんですか？
いや、これはもう、こう言ってしまったらおしまいなんですが、そういう聞かれ方を自分がされて、よかったなと、そういう感覚がないと、まずできない。とは思うんですね。まあそれプラスその感覚を持ちながらやっぱ練習をしていくとそこに近づいていくっていうことなので、やっぱり聞いてもらう体験というのがある人 が聞ける聞き上手のやっぱ一つの条件かななんて思います、
うん、今ほらね家庭も両親も忙しくてね、はい、親も十分に話聞けないっていうケースも多いでしょ
う。そうですね。
そうするとやっぱりこう話聞いてもらえなくて困ってる人っていうのは小さい子供さんでもいるんじゃないです
か。あ、いますね、いますね。で、その親御さんが忙しくってみたいなケースの場合は、親御さん自身が、例えば疲れてたりしんどかったり、いろいろ言いたいことがあっても、誰にも聞いてもらえないっていうことが、やっぱ、その上にあるんだと思うんですね。だから子供の話聞いてあげましょうって話も、本当そうなんですけども、うん、親が聞いてもらった体験がないので、それはやっぱできない。うん、だからやっぱ親御さん自身が自分がこう聞いてもらえる体験があって、ほっとすると子供にもちょっと聞いてあげられるみたいな部分がやっぱあると思いますね。
なるほどね。あれじゃあその傾聴の講座ってどうやるんですか？
これはまあ基礎からまあね、今傾聴の本っていっぱい出てるんで、知識的なことと合わせて、やっぱりその人自身が聞かねばならぬってこう、ネバネバ思考って私言うんですけど、聞かねば聞かねばっていう形だと、その知識としては入っても、スキルとしてはこうとってもこうなんかこう、型通りの型にはまった感じでできないんですね。やっぱそれは何かっていうと、その人の心が、そのネバネバ思考だと嬉しくないですよね、うん、話聞いてて。
あ、
だから本当に聞きたいって思えばその人の気持ちが伝わると思うんですけど、嬉しくない状態で聞かねばで聞いてるって一生聞けないんですよ。その辺のその技術とその人自身のまあ心の持ちようって言ったら変なんですが、そことこうどういうふうに向き合っていったら聞きやすくなるかっていうのを一応お伝えしてるつもりなんです。
なるほどね。それだけどそのまあね、皆さん人の話を聞きたい聞きたいとそれ思ってると思うんだけどね、ネックは何なのかな。やっぱ聞きたくないのかな。
ネックはやっぱ聞いてもらった体験がないので、話したい人が8割9割で、聞きたいと本当に思う人が本当に1割とか2割で、その中で本当に聞ける人がさらにその 何割っていう形だと思うので、やっぱり、ね、こう聞き合える環境作り。
なるほどね。
ということだと思いますね。はい、
まあその辺は山口君いろいろさ頑張っていろんな人でね、はい、この福音をさ、述べていただいて、
はい、
と思いますか。なんか山崎痩せたんじゃないの？
もう痩せたというかもう。
顔のさ、こう、脂肪が取れてなんか、皮がたるんできたんじゃないの？
そんなことないです。これ、かなり締まってきた方で。
いやー、どうなんか、
去年の今と体重は一緒ですけども、うん、写真で見比べると、うん、肌はだいぶ馴染んできた感じ
です
けど、
うん、
自分的には。
なんかその、ダイエットやってるんでしょ？
まあもう終わってますけどね。維持してるだけで。もう去年の今と体重変わらないので。
記憶術とかダイエットとかやってますよね。
やってます。はい。
その、まずダイエットから伺いたいんですけども、はい、その、まあ私もそうなんですけど、どうしてもこれ食べ過ぎちゃうのよね。
ですよね。
そう。まあストレスっちゃストレスなんか教えないけどさ、はい、うまいっちゃうまいんですが、はい、で、どうやったらできんの？
痩せたいと思わない人は基本的に痩せれないっていうこういう仕組みがあるんですよね。
貫禄あるからいいやと思って
た。そうです、そうです。要するにこう、痩せたい理由と痩せたくない理由を比べて、どっちが重くない、まあ水がどっちに流れるかっていう、この天秤の話と同じだと思うんですけど、やっぱその痩せたい理由の方が大きくしてからじゃないと、ノウハウだけ知っててもやっぱ痩せられないので、まあその辺からやっぱりやっていくという、意識の変え方ですね。
なるほどね。いや、だけどなんか、山津くんのフェイスブックのページにさ、体重の推移がある
け
ど、なんかあれ最初見たらさ、なんか病気だったらなかったな。なんか糖尿病かもっと悪い病かさ、こんなに普通体重減らんと思ったけどさ。
2ヶ月半で5、まあ、6キロぐらいですからね。でもそんなに激しくないと思うんですけどね。
あ、
6キロじゃ8キロか、8キロですね、2ヶ月半だとね。
あれじゃあ食べないわけでしょ、要するに。物理的には。
物理的にはカロリーのコントロールなんですが。
どれぐらい減らしたわけ？カロリー量で言ったら。
カロリーでその、カロリーそのものであんまり意識してないんですよね。どちらかというと自分のその体感ですかね。要は必要なものだけ食べて、不要なものは食べないっていう、その選択する意識をちゃんと鍛えると、これできるっていう。
いやでもさ、結果的にどれぐらいこう減るんだよ、食べる量が。
食べる量どう、どうですかね、目安で1500ぐらいから始めて、まあ日によって結構バラバラですけどね、1500ぐらいですかね。
例えば外食した時に残すとかになっちゃ
う？もうありますね、はい。
絶対なんか残せないんだよな。
ああ、だそれのその日本人的な脳のしつけ方もちょっとこう、変えていくっていうね。
いやー、残すことはできないなぁ。維持してるだけじゃなくてさ、ね、申し訳ないという。
ああ、そうそう。だからその、申し訳ないの定義も、何に対して申し訳ないかをちょっと変えていくと、考えていくと。
なるほど、
ね。そういうこう、意識が変わると、見え方が変わってくるっていうことだと思うんですよね。
で、これがなんかその、記憶術と関係がある。
あ、そうです、そうです。
どうしてなんですか？
まあ、ダイエットって一般的にやっぱりその、うん、やろうと思うと頑張んなきゃいけないとか難しいとか大変だっていうふうにこう脳は感じると思うんですよ、うんうん、めんどくさいなとか、うん、実はその脳の動き方って記憶何かしなきゃいけないって言われた時と同じだと思うんですよね、うん、たくさん単語覚えなきゃいけないって難しい大変だ頑張んなきゃ忙しいっていう、うんうん、その脳の感覚を取ってあげると
こう
どこでもたやすくできるっていう、要はこう嬉しく楽しくやれると
な
れば、同じ事柄に対しても頑張って無理するんじゃなくって、まあ楽しく迎えるってなんとなくわかるじゃないですか。それのやり方はどうするんですかっていうのはその講座の中でやるんですけど。
記憶ってなんかあんまりいい思い出ないよね。
ないです、ないです。大嫌いでしたね。大嫌い
やられてさ。
はい。
最悪
ね。はい。その意識はなぜかっていうと、学校では覚えなきゃいけないものは教えてくれるんですけど、覚え方は絶対教えてくれないんですよね。
そりゃそうだね。
それだから難しいとか苦手だって皆さん言うんですが、それはやり方を知らないだけなんですよ。でそれを体感的にできるっていう体感を持っていただけるので、うんうん、そうするとあできるんだなと、
うん、
もうそれでおしまいみたいな感じですね。
いやまあでも山口なんかすごく面白い仕事してるね。
いや僕的には傾聴も記憶も大体も全部同じことやってるつもりなんですけど、
あそう
その脳と心を元気にして、うん、まあ、自分がよりよく生きて人がよりよく生きれるお手伝いっていう意味では同じだと思ってるんですけどね。
もともと山口くんはあれコンビニとか、
はい、
あるいはコンピューターなんかの仕事してるんだよね。
そうですね。
はい、やっぱりこういう仕事の方がいいですか。
いや、今になって思うのは、その前職2つが、うん、全部やっぱり役に立ってるっていう感覚ですね。
いいね。
例えばコンサルとかで人材開発とかにお手伝いするときは、今のその傾聴とか記憶みたいな話なんですけど、うん、そういうときは前のコンサルの経験が役立ちますし、うん、自分のそのイベントとかをいろいろ広げていったり、うん、皆さんに知っていただくのにはパソコンの会社にいた時の経験も役に立つので、うんうん、結局今の仕事やることに役立ってるだけっていう、そういう感じですね。
はい、それはいいね。まあね、山本さんまたね、機会改めていろいろ聞いていきますが、
はい、
ちょっとじゃあ今年の抱負を。
今年の抱負、はい。アクリルブレインっていう、まあ、記憶術ダイエット去年1年間やってきてるんですけども、はい、本業は一応まあカウンセラーで傾聴の講師なので、はい、今年はぜひ8年目になるんですね、傾聴を始めて。
8年も経つか？
もう8年になるんです。
8年か。
京都のタクシーの中で急にカウンセリング習いたいと藤原先生に言い始めてからですね。
8年か。
もうカウンセリング始めてからもう10年なんですね。
10年か。
2005年からなので、なので、その一つの、まあ、集大成としてですね、傾聴に関する、その、一般的な傾聴とはちょっと違う、うん、私がお伝えしたい傾聴についての本が出せたらいいなと。
ああ、いいですね。はい、ああ、いいですね。まあ、とにかく、ね、お悩みの人たちが多い時代だし、
はい、
これをしなければ、あれをしなければっていうことでみんながんじがらめでね、なんか困っちゃった人多いからね。はい、ぜひぜひ皆さんで気持ちを溶かしてですね、
はい、
元気になってもらえるように頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
というところで、今日の藤原事務所のロハスという会の仲間たち、傾聴講師の岩松正文くんと人の話を聞きましょうというタイトルでお伝えいたしました。どうぞ皆さんまた参考にされてください。では今日はこれで終わりにいたします。皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。